すでに古敵の出自や青年時代の勉強過程、中国大陸での活動の様子について見てきましたが、ここからは古敵晩年の状況を紹介しましょう。古敵が晩年台湾にいたのは1958年から1962年に亡くなるまでの短い期間でした。1949年以前、古敵は北京大学学長を2年務めました。国境内戦の勃発後、彼は1949年に中国を離れて再度アメリカに渡り、8年余り滞在しました。1958年にやっと台湾に移り、中央研究院第3代院長に就任し、1962年に亡くなりました。台湾に住んだ期間は短く、4年に満たないものでしたが、台湾における学術発展にとって彼は重要な旗振り役でありました。展示には彼の晩年の様子が紹介されていますが、このうち雷震事件と中央研究院院長就任の2つが代表的な出来事です。まずは雷震事件について紹介しましょう。事件の中心的な人物は古敵、国民党上層部、そして雷震です。雷震は1949年に自由中国という雑誌を創刊しました。ショーケースに展示されているその創刊号には、その表紙には発行人古敵という記載があります。これは雷震が自由中国を創刊した際に古敵を発行人とすることによって、古敵のような自由主義者が自由中国により深くコミットしてくれることを期待したからでした。この雑誌が10年間発行された中で掲載された何本かの文章は、当時の政治環境に極めて大きな矛盾と衝突を引き起こしました。そのため自由中国は創刊後10年で定刊に追い込まれ、雷震は反乱罪により懲役10年を宣告されてしまいます。結局のところ古敵に亡くなる前に起きた雷震事件は、晩年の古敵に大きな衝撃を与えました。またそれは台湾の民主主義発展にとっても重要なキーポイントとなりました。雷震が懲役10年を宣告された後、古敵は一度獄中の雷震に一首の詩を送っています。この詩は南宋の楊万里の慶元歩という詩です。すなわち、万山は一景本を許さず、遮りて形成の日や釜菱式を得る、至りて前頭の三役を尽くすを得、堂々と慶の水は前の村に言いずと。古敵はこの詩を送ることによって、私たちは今や言論の自由を持たないけれども、いつか自由と民主という理想はきっと地上に花開くだろうと言って、雷震を激励したのです。今から見ると、台湾は当時の古敵たちが願っていたことを達成したと言えるのではないでしょうか。